知られざる漱石、小宮放流、木曜会。漱石先生の面会日は毎週木曜日だと決まっていた。木曜の晩には決まって大勢の弟子が集まった。我々はこれを木曜会と名付けて、その常連をもって認じていた。その木曜会の歴史のようなものをここに書いてみようと思う。鈴木三重吉によると先生に面会日を決めさせたのは三重吉だったのだそうである。先生が訪問客が多くて困ると言っていたので、それなら面会日をお決めなさい。ついては土曜日曜は自分のためにとっておいた方がいい。ウィークデーで先生の割に暇な日はいつだと聞いたら、木曜日だということだったので、面会日は木曜日の午後3時からということに決めたのだという。そういえば、明治39年、1906年、10月7日、日曜日付のハガキで、先生は方々に、今後、面会日を木曜の午後3時からということに決めた旨の通知を出している。この通知を受けた者は、高浜虚子、寺田虎彦、野間正綱、野村伝子などである。虚子宛てのハガキには、小生来客に触笑して木曜の午後3時からを面会日と定め候。妙な連中が落ち合うことと存じ候。ちと景気を見においでくだされたく候とある。こうして先生のところの木曜会は、明治39年10月11日をもって始められた。その翌日、すなわち10月12日の夜、先生は高浜虚子に宛てて、拝啓、昨日は失敬、今度の木曜にもいらっしゃいが、四方田も来るかもしれない。小生元来のんき屋にて、大勢寄って勝手な熱を吹いているのを聞くのが大好物です。今日も三人来ました。しかし、玄関の張り札を見て早々帰ります。はなはだ結構ですと書いている。張り札とあるのは赤からかみの視線に、面会日は木曜の午後3時以後という意味のことが書かれて、玄関の格子の右上に貼り付けられていたからである。私は第一回の木曜会には出席しなかったように思う。と言って、私が木曜会に初めて出席したのは、いつのことだったかはっきり覚えていない。あるいは、三重吉が山彦を朗読した晩が初めてではなかったかという気もするが、しかし、これは少々曖昧である。ただ、その時の客が、当の三重吉は無論のこと、貝添役としての中川義太郎、それから高浜虚子、坂本四方田、野間正綱、皆川正樹、松根東洋城だったことは確かである。野村伝子も寺田虎彦も来ていたのではなかったかと思う。ただし、これはあまりはっきりしない。森田宗平は確かに来ていたようである。正岡子規の生前、ホトトギスでは山会と名付ける文章会があって、同人が文章を持ち寄って朗読してあげく、みんなで批評し合う習慣があった。子規が死んでもその会は続いていたらしく、現に先生の猫の第一は、虚子が山会へ持って行って朗読したものである。もっとも子規の生前もしくは没後、それに先生が出席したことがあったかどうかはわからない。しかし、木曜会が出来上がる前に先生のところには文章会があって、何か文章ができるとその会で朗読して、 参会者の批評を求めるというようなことをしていたのだから、そうして、その参会者には、高浜虚子、坂本志方田などという山会のメンバーがいたのだから、この文章会は山会の継続もしくは山会の出典だったと考えていいのである。もっともこの文章会は明治38年、1905年中に2、3度催されただけで中絶された模様である。しかし、そこではいろいろな注目すべき作品が朗読された形跡がある。例えば、虎彦のどんぐりなども、あるいはこの文章会で朗読されたものでなかったかと思う。もっとも、明治38年3月13日、野間正綱宛ての先生のハガキには、虎彦は今日も来て文章を朗読して行きましたとあるところから想像すると、これは先生にだけ読んで聞かせたもので、大勢に聞かせたものではなかったのかもしれないとも思われる。虎彦の性格から言えば、先生一人を相手に朗読する方がむしろ自然である。しかし、虎彦のリューゼス欄は、別の機会に文章会で朗読されたものらしく見える節がある。先生の幻影の盾は朗読してもちょっと通じないところがありそうで、まさか朗読したものではあるまいとも思われるが。しかし、野間正綱が盾の歌を作り、それがホトトギスに出た幻影の盾の終わりに印刷されているところから見ても、また、明治38年2月23日、野村電子宛てのハガキに、明後25日土曜日、職業会を催す。鍋一つ、食うもの、曰く、電子、曰く、批評、曰く、親切、曰く、虎彦、曰く、志方田、曰く、虚子、曰く、漱石。午後5時半までにご来会を請う。牛の他に何の食うものなしとあり、3月3日付の野間正綱宛てのハガキには、盾の歌、面白くでき候。最後の肉は不賛成に候。なんとか改めたく候とあるのから見ても、どうも先生がこの職牛会で幻影の盾を読むか、虚子に代読してもらうかし、それに刺激されて、野間正綱が盾の歌を作り、それを先生が遂行させた上で、ホトトギスに同時に掲載されるように取り計らったとしか、私には想像できないのである。2月23日のハガキの中の、曰く、批評とあるのは、無論、野間正綱の画稿である。盾の歌がホトトギスに出た時にも、確か、批評の名前が使われていたと記憶する。明治39年、1906年10月21日、森田宗平宛ての手紙の中に、木曜日にはサボテン島の狩猟は鼓の稽古日だとか言ってこなかった。のんきなものである。その代わり、中川の与太公、鈴木の三重吉、坂本志方田、寺田の寛月書先生の上に、東洋城という方角誌が来た。この東洋城というのは、昔僕が松山で教えた生徒で、僕の家へ来ると、先生の俳句は空だめだ、時代遅れだと攻撃をする徘徊誌である。先だって来て、玄関に赤い紙で面会日などを貼り出すのは、甚だ不快な感がある。僕のために遊びに来る日を別にこしらえてくださいと、だだっこみたようなことを言うから、そんなことを言わないで、木曜日に来てごらんと言ったから、とうとう顔を折って来たのである。また、松茸飯を食わせてやったとある。はじめのサボテン島の狩猟というのは、高浜虚子のことである。当時は草枕が発表された直後で、虚子は その草枕の中の覇王子の描写を口を極めて褒めたのに対して、森田がそれに反対を唱え、先生がその間に立って双方に伝えつつ、調停を試みたことがある。その要領は先生の森田宛ての同じ手紙の全文に出ている。それだから、ここにサボテン島の狩猟という言葉が出てきたのである。同じ年の同じ月の26日、鈴木三重吉宛ての手紙には、君の夜中に書いた手紙は、今朝11時ごろ読んだ。寺田も四方田も、まあ、ご推察の通りの人物でしょう。松根は、あれで可愛らしい男ですよ。そうして、貴族種だから、上品なところがある。しかし、頭はあまり良くない。そうして、時期向きになる。そこで四方田と会わない。僕は何とも思わない。あれがハイカラなら特に偉くなっている。伯爵のおじやおばや三井が親類で、そうして30円の月給で休憩しているから妙だ。そうしてあの男は応用である。人のうちへ来て座り込んで飯時が来て飯を食うに、あたかも正当のことであるかのごとき顔をして食う。今日も時刻を外してごちそうになるとか、どうもありがとうございますとか言ったことがない。自分のうちで飯を食ったようにしているからいい。君は森田のことだけは表してこない。おそらく君に気に入らんのだろう。あの男は松根と正反対である。一挙一動人の批判を恐れている。僕はかなりあの男を反対にしようと努めている。近頃はようやくのことあれだけにした。それでもまだあんなである。しかるにああなるまでには深い原因がある。それで初めて会った人からは妙だが、僕からはあれが極めて自然であって、しかも大いにかわいそうである。僕が森田をあんなにした責任はもちろんない。しかし、あれを少しでももっと応用に無邪気にして幸福にしてやりたいとのみ考えているとある。木曜会の初めの時分はお互いに顔見知りのない手合いが多かったので、先生はこういう手紙のやりとりを割に頻繁にしなければならなかった。それは一面やむを得ないことではあったが、しかし一面先生に弟子に対する深い愛がなければ、なかなかこれだけの手数はかけられない。オーケストラが一つのシンフォニーをまとめ上げうるためには、指揮者があらゆる心遣いをしなければならないと同じように、先生はのんきなことを言っている一方では、ずいぶんいろいろな心遣いをしているのである。私もその点で先生に厄介をかけた一人だった。私が先生のところに行き出したのは、明治38年。1905年の9月、私が大学に入学した年のことだったが、生まれつき内気で大勢の前へ出ると、妙に高低して自由に口が聞けなくなるところがあり、先生のところへ行って、先生と相対で口を聞く場合には、別に窮屈な思いもしないで話はできても、木曜会のような席へ出ることは、何がなし、私には苦痛だった。面会日が木曜と決まって、これから木曜に来るようにと言われても、私にはどうも思い切って木曜会に出席して、その常連となる気にはなれなかった。しかし、一旦面会日が決まった以上、その日以外に先生の邪魔をすることは、私として十分慎まなければならないことである。それで、私は11月初めの木曜日か何かに、千駄木の先生のところへ出かけたが、しかし、やはり人前で口を聞く勇気は出ず、かといって、 隅っこに小さくなって一晩中黙っているのはとてもつまらないので、末はとうとう先生に宛てて、特に自分のために別に面会日を作ってもらえないかという嘆願状を書いた。つまり、形は違うが、東洋城と同じようなことを先生に要求したのである。明治39年11月9日付の私宛の手紙は、それに対する先生の返事だった。昨日は客に接すること13、4人。ちょっと驚いた。しかし、知った人がああいう風に寄ってみんなが遠慮なく話をするのを聞いているほどない、愉快はない。僕は木曜日を面会日と決めたのをいいことと思う。君は一人で黙っている。黙っていても喋っても同じことだが、心に窮屈なところがあってはつまらない。平気にならなければいけない。うちへ来る人は皆恐ろしい人じゃない。君の方から黙っているから口をきかないのだ。2、3度顔を合わせればすぐ話ができる。実は君のようなのが昨日の客中にもあるのだが、それが構わずに話をしていたから面白い。君も話せば面白くなるのである。中川という人は優しい人であるが、三重吉君は仰せの通りなかなか猛烈なところがある。あの両人は親友である。色の白い顔は東洋城という俳句家である。あれもあれぎりの好人物である。背広連は最もおとなしい連中で、ちっとも気兼ねなどをする男じゃない。君、仮に俳句の会へでも出ると仮定したまえ。知らない人は幾人でもいる。僕も昔は内気で大いに恥ずかしがったものだ。今でもある人はそう思っている。ところが大違い。外部こそ同じだが内心はどんな人の前でも何とも思わない。学校などで気に食わない教師などがいれば、ふんと言って鼻であしらっている。それでたくさんなのだよ。世の中に偉い人がむやみに多いと思うから恥ずかしくなったり、決まりが悪くなるので、自分の心が高雅であると、過当なことをする者などは、自然と目下に見えるから、ちっとも臆する必要が起こらないものさ。こんな気焔を吐くのも木曜日に君を話させようと思うからさ。また来るときは大いに便じたまえ。忙しいからこれでごめんをこうむる。以上。背広連とあるのは多分野間正綱、皆川正紀の両君だったと思う。知ってみれば両君とも実に善良な人たちだったが、両君とも体育長大だったので、初めて会った時には、私はただそれだけで両君から圧迫を感じたようなのである。それはともかく、これで見ると、私が木曜会に初めて出席したのは、11月初めでなく、この11月9日の前日、すなわち11月8日の木曜で、私はその晩早く帰るか何かして、その晩先生に手紙を書いたものらしい。先生を他の人たちから奪われて寂しいというような気持ちになって帰ってきて、その晩先生に手紙を書き、先生から手紙をもらいたいと思ったものかもしれないのである。すると、三重吉が山彦を朗読した晩に、私が木曜会に初めて出席したというのは、私の記憶違いで、三重吉が山彦を朗読したのは、もっと後だった。書簡集で調べてみると、12月4日、高浜虚子宛てのはがきに、背景、明後日は千鳥の作者が新作を持ってくるよし、どうかご出席の上、朗読を願いたいのですが、 いかがでしょうとある。三重吉が山彦を朗読したのは12月6日の木曜で、私が木曜会に出席しだしてから1ヶ月後のことである。そういえば私は山彦朗読当時にはすでに三重吉と知り合いになっていて、山彦の相談にいくらか乗っていたような気もする。菊富士館という高等下宿に陣取り、先生から来た長い巻紙の手紙を掛け物代わりに床の間にかけ、鉄材のヘモグロビンをかじって小説を書いたり消したりしていたのも、どうもこの時のようである。ただ、私が木曜会に出席しだしたのが10月だったにしても、11月だったにしても、三重吉が山彦を朗読した。三重吉は興奮して自身では朗読ができず、とうとう虚子が変わって朗読した日までは、私はまだみんなの前でろくろく口が聞けなかった。私が木曜会で自由に口が聞けるようになったのは、その年の12月に先生が千駄木から西方町へ引っ越していった。その引っ越しの手伝いに行って、いろんな他のお弟子たちと共同の目的のために働いた。それから後のことだったと思う。西方町へ越していった翌年、すなわち明治40年、1907年の3月には、先生は大学と高等学校とを辞めて、朝日新聞に入社した。そうしておいて先生は京都へ遊びに行き、三重吉と私とは留守番を頼まれた。先生が京都から帰ってきてしばらくすると花が咲き出した。東洋城と三重吉とはお花見をするのだと言って、台所を指図して酒肴の用意をし、木曜会の全員を先生の書斎に招待した。三重吉はどこで買ってきたのか、人数だけのお花見手ぬぐいを配布して、みんなにそれを頭にかぶらせたり、襟元に結ばせたりした。先生も、無論、一二杯飲まされて真っ赤な顔をしながら、お花見手ぬぐいを頭の上に乗せた。そういうことも、木曜会のメンバー同士を親しくしたので、私は、誰とも打ち解けて話ができるようになった。もっとも当時一番親しくしていたのは三重吉である。三重吉は私より2つ年上だったが、当時の私は子供だったので、人生に関しても芸術に関しても知識もなければ見識もなく、したがって三重吉は兄分として私を引き回した。のみならず、三重吉は当時、千鳥の作者、山彦の作者として、一世を称道していた。三重吉の言うこともすることも、当時の私の地平線を越えて、オリジナルに見えたので、私は三重吉を英雄として崇拝し、甘んじてその弟分になっていた。木曜会の席上でも、三重吉は、傍若無人と言っては語弊があるかもしれないが、ともかく言いたいことを言って少しもはばかるところがなく、またその趣味は三重吉趣味として他の人たちから尊重されていた。私はむしろ三重吉の袖に隠れて、もしくは三重吉を自分の代弁者として木曜会に出席していると言っていい格好だった。その年の9月末には、先生はまた引っ越しをしなければならなかった。西方町は千駄木とは同じ区内である上に、割に距離がなかったが、今度は早稲田南町へ引っ越していくのである。この引っ越しにも弟子は大勢手伝った。この手伝いがまた弟子たちの間を一層親しくしたように思う。少なくとも三重吉と私とはさらに親しくなっていった。木曜会は先生が早稲田へ引っ越して行っても 無論続行された。その上、早稲田では、元日に木曜会のメンバーが集まることが恒例のようになった。年始の客は、無論、千駄木時代でも、西方町時代でも、元日に先生のところへ押しかけてきていたに違いないが、しかし、早稲田時代ほど一日に大勢集まることはなかったのではないかと思われる。これは一つには、今度の早稲田のうちの客間が十畳で、書斎がまた十畳で、それが終始ドアを開けてぶっ通しになっていたので、みんなゆったりした気持ちになれたに違いない。元日に先生のところへ念願に行くと、昼でも夜でも必ずお膳が出てお酒が出た。お膳には、野間正綱君が持ってきたり送ってよこしたりする鹿児島のイノシシのお雑煮のつくのが吉例だった。先生は酒はほとんど飲まなかったし、チョコで一、二杯飲んでもすぐ真っ赤になる方だったが、しかし人が酒を飲むことを別に嫌う風ではなかった。もちろん先生は酒を飲むのはいいが、飲んで酔っ払って人間が変わる奴は嫌いだとは言っていた。しかし、弟子が来て酒を飲んだり雑煮を食ったりしながら勝手な熱を吹くのを先生はきちんと座ってニコニコしながら聞いていて少しも飽きることがなかった。それが朝のうちからやってきて昼の膳につくのみならず、一旦外へ出てよその会礼を済ませてから夕方また帰ってきて夕方の膳につき、それからまた勝手な熱を吹き出して夜の十二時頃までも続くのを先生は相変わらずじっと座って相手になっているのだから驚くべき根の良さだった。この真似は到底我々にはできない。先生は口にこそ出さなかったが、寂しがり屋で賑やかなことが好きだったのには違いないが、しかし、いくら賑やかなことが好きだと言って、これには根気が必要である。そうしてこの根気は、真から人間を愛する気持ちがあって初めて出てくる根気である。事実またその気持ちが先生に十分あったればこそ、木曜会が始まった自分に多忙を極めた中から弟子たちにああいう手紙を書くこともできたのである。我々は木曜会に行っただけではまだ足りず、合間合間に先生に手紙を書いた。先生はその手紙にいちいち返事をくれた。返事をくれなければ、返事を請求したりさえもした。その元日の光景の一端を描いたものに、明治42年、1909年の英日商品の一番初めに出ている元日というのがある。また、大正4年、1915年のガラス戸のうちの第27がある。その自分は世の中が良かったから、どの商品にものんびりした雰囲気が漂っている。しかし、この雰囲気は単に世の中が良かったせいであるとのには言えない。それは何と言っても、先生の愛の力である。先生によって指揮され、先生によって反省させられ、先生によって包み込まれるから、全体の雰囲気がのんびりもするし、温かにもなるし、潤滑にもなるし、真実ででもあれば、芸術的なものにもなるのである。そうして、よくあるサロンの雰囲気のような、軽調で不白で、上辺だけは愛想よく滑らかに進行しているくせに、気持ちは少しも温まることがないというような、そういう気配は少しも動き出すことがなかった。今思い出しても、先生によってまとめられていた木曜会の世界は、五色の雲に包まれた極楽浄土の世界だったような気がする。 話は何でも吐き出してよかった。その結果、ガラス戸のうちの私と三重吉とのように激論を戦わせた後で絶交するとまで話が先鋭化することもないではなかったが、それでも先生から絶交するなら他でやってくれ。ここでは迷惑だからというようなユーモアを含んだ注意を受けると、急に全体の空気にゆとりができて、用もない議論を重ねて、歯止め立てることがバカバカしく見えてくるのである。しかし、これは何も元日に限ったことではなかった。木曜会でも同様だった。木曜会で議論が弾んで、よく一時になり二時になることさえあったが、先生は嫌な顔を一つせず、適当な時に適当な注意を与えて我々を反省させたり、萎縮させたり、調停したり、いつまでも我々若い者の相手になって飽きることがなかった。もちろん先生の眠い時には、眠くなったから帰れと先生から言われる。我々はさっさと引き上げて帰ってくる。その点は淡白なものだった。しかし、そういう場合は、ほとんど数えるほどしかなかった。もちろん、先生はいつの木曜でも必ず機嫌がいいとは限らなかった。のみならず、先生はどうかすると、人の顔を見るのも嫌な気分になることもあって、今度の木曜日には来てはいけないなどと、はがきで言ってくることもあった。しかし、そういうことはやはり稀な例外で、先生は別にニコニコしているわけではなく、また、先生が先に立って自分の意見を述べるというわけではなく、ただ、どっしりと座っている場合の方が多かったが、こっちは安心して言いたいことが言えた。第一、先生は、こっちが純粋な気持ちで先生に接触していきさえすれば、必ず純粋な気持ちでそれに応じてくれる人だった。これは、口で言えば何でもないことのようであるが、しかし実は、これは決して生優しい仕事ではないのである。人はどうかすると、そういう場合、うるさくなったり腹が立ったりすることもあって、とかく不純になりがちなものである。しかし、先生には決してそんなことはなかった。先生はどんな場合にも純粋なものを尊重し、純粋なものを愛することをやめなかった。それだけに人は先生の前に出れば安心してすっぱだかになってしまう。先生は人から真実を引き出すのに妙を得ていた。前に先生は先に立って自分の意見を述べるというよりも、むしろ弟子たちから引き出されて自分の説を述べる傾きがあったと言ったが、それでも先生はともかく我々に真面目に相手になって議論を上下してくれた。それが我々には嬉しかった。我々は先生の話を聞いて支持を高められた。ある意味でインスピレーションを得て帰るのを常とした。先生はしかし修善寺で大病をしてから変わった。先生の変わったのは修善寺で大病をした結果、先生の人生観が変わったからだった。先生は修善寺で大病をしてから死の問題を真面目に考えなければならないようになった。同時に先生はその目で自分の過去の生活を眺めて、自分の生活が味わう生活から離れて戦う生活に始終してアクセプばかりしていることを認めなければならなかった。先生は風流の生活を東洋流の文人の生活を初期するようになった。その間の消息は思い出すことなどに詳しく出ている。その思い出すことなどに出ている。人よりは空、語よりも木、 肩に来て人懐かしや赤とんぼという句は、先生のその心の傾向をはっきり示しているものである。そういう立場に立って、我々若い弟子たちの言うことすることを見聞きするとすれば、たとえそれが思い高ぶりやおのぼれを伴っていなかった場合でも、何か先生には忌まわしい言動として顔を背けたい気になったに違いないのである。いわんやその我々がいい気になって増長し、人生だの芸術だの、実は何も分かっていもしないくせに、さもさもその道の奥義を心得てでもいるような顔をして、先生に議論を吹っかけるのみならず、自分たちは新しいが、先生は古いなどと決めつけて、先生を舐めてかかるような態度をさえ示すことがあったのだから、先生はむしろ我々に愛想を尽かし、なるべく我々の相手になりたくなかったのに違いないと思う。事実、明治43年、1910年10月31日の先生の日記には、風流の友会いたし、人生だの、芸術だの、何のかのというものには会いたくなし。今の世は人の声よりも鳥の声を好む。女の顔よりも空の色を好む。客よりも花を好む。談笑よりも黙想を好む。遊戯よりも読書を好む。願うところは完璧にあり、厭うものは人事なりと書いてある。我々にそんなことはわからなかった。それで我々は先生は病気の結果すっかり追い込んでしまったから、これからは先生のことを老と言い、王と呼ぶことにしよう。それにしても昔は先生の面会日に行けば必ず高められて帰ってくるのを常としたのに、この頃はそういう気分を全然味わうことができなくなったのは寂しいなどと頻に話し合ったものである。そのくせ我々は外部の人たちに対しては先生の一の古文か何かを持って認じていたらしく、先生が修善寺から帰ってきて、なお四五ヶ月胃腸病院に入院して病後を養っていたときに、木下木太郎が見舞いに来て、漱石のところに行くのもいいが、森田、鈴木、小宮なんていうのが五人林のように並んでいるので嫌になるという意味のことを、明星か何かの六号活字に書いたことがある。それを読んで我々は党派的な意味での悪行と解釈して共に木太郎を憎んだ。しかし、後になって考えてみると、木太郎は事実を事実として言ったのだが、こっちに党派的な根性があって、むやみなものは親分のそばには寄せつけないというような、ケチな気持ちが動いていることを、正直に反省することができなかったのである。木太郎は本当に先生に近づきたかったんだが、我々がずらりと並んでいるので、近づく気になれなかったのだと、後で聞いて私は恥ずかしい思いをしなければならなかった。先生の日記を送ってみると、明治43年1910年10月16日の上に、鈴木、森田、小宮、次の部屋に来たり語る他にも人あるようなりとある。胃腸病院で鈴木と森田と私とが一緒に落ち合ったことはあまりない。あるいは木太郎はこの日に見舞いに来て、私たちが何か言ったのでそのまま先生に会わずに帰ったのではないかと思う。10月16日といえば、先生が修善寺から帰って5、6日しか経っていない時である。先生はまだ疲れも十分治っていない際なので、あまり人にも会わせないようにしていたために、あるいは そういう取り扱いをしたものかとも思われる。仮にそうだったとしても、敏感な木太郎に不愉快なものを感じさせる態度が我々のどっかに出ていたのに違いないのである。先生を古いと言ったり、先生を老と言い、王と呼んだりする気持ちに私がなったのは、一つは森田宗平の感化だった。私は木曜会のお弟子たちには随分いろんな感化を受けている。三重吉から影響を受けたことは、すでに前に書いた。三重吉の次に私に影響したものは、森田宗平である。もっとも私は、はじめ森田とは、ちっとも親しくならなかった。森田から言えば、当時私はほんの子供だったので、取るに足りないと思っていたのだろう。私の方でも、森田たちが出版した短編小説集をもらって読んだけれども、そのため私は別に森田を尊敬する気になれなかった。それが森田の塩原事件であり、森田は帰ってきてしばらく先生のところに厄介になっていた上で、横寺町か何かのお寺に下宿して小説を書く。小説を書いて生きるより他に社会に生きる道はない。特別な境遇に追い込まれるに及んで、私は急に森田に同情し、進んで森田に近づき出した。森田の梅園は明治42年1909年の元日から先生の推薦で朝日新聞に連載されることになったものである。これは当時の文壇に一大センセーションを巻き起こし、ある人々はこれを漱石以上と激賞しさえもした。それほどではないまでも、私は梅園に現れた森田のパッションや、梅園の世界そのもののパテーティッシュなものに打たれて、いつの間にか森田を仰ぎ見るようになってしまった。三重吉を英雄としていた私は、今度は改めて森田を英雄とするようになった。このことは三重吉をひどく寂しがらせた。しかし、それについて詳しく述べることは別の機会に譲りたい。同じ年の11月から朝日新聞に文芸欄が設けられることになった。これは同じく先生の肝入りで、森田を社員として入社させ、森田に文芸欄の仕事をさせようという計画だったのが、当時の社長、村山隆平の反対で森田の入社は不可能になったので、文芸欄の仕事は名目上は先生がやるということにして、森田と私とがその下働きをする。ただし、編集料として60円出すが、それは森田にみんなやるということで発足することになったものである。もちろんこれは私のことはともかく、森田のことは村山社長の了解を得た上でのことだった。私は当時別に金に困る身ではなかったし、森田は私の英雄だったので、私は喜んで無報酬で、先生のもとで森田と共に働いた。勢い、私と森田との交際は頻繁になった。翌年は明治43年、1910年である。先生はこの春から初夏へかけて門を書いた。書いているうちに胃の具合が悪くなり、書き終わるとすぐ内幸い町の長与胃腸病院に診察を受けに行き、引き続き胃腸病院に入院することになった。8月の末は修善寺の大吐血である。先生はおちおち文芸欄の編集を監督する余裕がなく、自然、それは森田と私とに一任される形になった。若い者に一任しておけば、何をするかわからない。先生は気になっていたのだろうが、しかし 小説を書いたり入院したりしているのでは、そうそう注意を行き届かせているわけにもいかない。それでも森田はハガキだの呼びつけられたりしながら、よく小言を言われた。森田はそれが不平だった。森田には妙に反逆する精神があったので、この自分にもまたそういう精神が動いていたのかもしれない。無論私は森田から語らわれたり、そそのかされたりしたわけではない。森田にもまさかそういう気はなかったに違いないが、しかし私は私流に病後の先生に不満があり、それがたまたま森田によって触発された形になって、私はいろんな点で森田と共に先生に立てつくような結果になった。今から考えると実に恥ずかしいことである。私には先生の心境の変化が理解できず、ただ表面に現れたものだけについて、こっちに都合のいいような解釈ばかりして、結局は先生の頭の上に足を上げるようなことをしたのである。先生はおそらく寂しかったに違いない。しかし先生は私たちの態度に対して別に小言らしい小言は言わなかった。先生はいつものように泰然として私たちの生意気を受け止めていた。これは先生が今に気がつくだろうと思っていてくれたからかもしれないし、あるいはこれではいけないと当人が気がつきかける頃になってから言うのでないと、すべての小言は決して効能のあるものではないと考えていたからかもしれない。事実、先生はいつの頃だか、正確な年月は忘れたが、私に直にそういう意味のことを言ったことさえあるのである。ともかく先生は、森田のことはともかく、私には当分させたいままをさせておいて、黙って見ていようとしていたものらしいのである。当時の私には、これがかえっていけなかったのかもしれない。その場その場でビシビシ言ってもらった方がよかったのかもしれない。私の態度について先生から何か言ってきたのは、明治44年1911年の10月末に、先生が朝日新聞の文芸欄をやめることに話し合いをつけたについての報告の序に、それからもう一つは、文芸欄は君らの起源の吐き場所になっていたが、君らもあんなものを断片的に書いて大いに得意になって、朝日新聞は自分のおかげでできているなどと思い上がるようなことができたら、それこそ若い人を毒する悪い欄である。君などにそんな了見はあるまいが、近来君の行為やら、十作に徹してみると、僕はなんだか心細くなるような点もある。あれでいいつもりで発展したらどうなるだろうという気が、始終つけまつわっている。要するに朝日文芸欄などがあって、その連中が寄り合って互いに形成することはせずに、互いに挑発し合うのも少しは毒になっているだろうと考える。それで文芸欄なんて少しでも君らに文芸上の得意ばらしいところをぶっ潰してしまった方が、あるいは一時的君や森田の薬になるかもしれないと言ってきたものだけである。朝日文芸欄ができたおかげで私たちは特に安倍次郎、安倍義重などと親しくなることができたが、しかし、ここに出てくる君らというのは、仮にその周辺に安倍次郎だの、安倍義重だのが含まれていたとしても、中心となっているものは森田と私とだったのに他ならないのである。この手紙は私には答えた。しかし、慢心していた当時の私は、答えれば答えるだけ 反省して悔い改めることの代わりに、何か先生に反抗しようとしでもするように、いろんなものにいろんなことを書き散らした。今から考えると、先生のこの手紙は、私に対する愛と親切とに満ちた手紙である。この時私が先生のこの愛と親切とを素直に受け入れて、もっと高い大きい立場に立って一生懸命勉強する気になっていたら、おそらく先生も安心し、私も今日のように寝覚めの悪い思いをしなくて済んだに違いない。しかし私は先生の手紙を受け取っても、先生の気に入るような振る舞いはしなかったのみならず、先生の嫌いな芝居を見て回り、先生の嫌いな下流会に出入りし、天津さえそれを先生の前で得意げに吹聴した。これは無論、いくらかの露悪趣味からも来ている。しかし、これは一方から言えば、先生の前にはどんなことでも包み隠しはしない。いたずらに包み隠しをするよりも、何でも明け透けに言ってしまった方が、たとえそのことは先生の気に入らなくっても、先生は許してくれるに違いないという、一種妙な信念のようなものからも来ている。先生は、あんまりいい心持ちはしなかったに違いないことは、当時先生が坂本摂長だの、松根東洋城だの、その他の人に私について書いた手紙ででも知れるが、それでも私は先生から頭ごなしにこき下ろされはしたが、何か絶えず先生からいたわられている、許してもらえているという感じはあった。そういえば、いつか私は先生から、安倍次郎の腹の中は空いて見えないが、俺には君の腹の中はしっかり空いて見える。三重吉の腹の中は汚いが、しかし俺は三重吉の腹の中の汚いものをぎゅっと握っているからいいのだと言われたことがある。これは私の先生に対する純粋な愛情が、現在は濁っていても、しかしこれは一時の迷いのようなもので、そこにはやはり純粋なものが流れているのだということを先生が認めてくれていたせいではないかと思う。内田百賢君が先生に初めて会ったのは、明治44年、1911年のことで、場所は一応病院だったという。私は内田君とは初めから割に自然に話ができたように思うが、内田君に聞くとそうでもなかったということだから、木太郎が一応病院で感じたと同じようなものが、やっぱり我々の態度に現れていたものと見える。しかし内田君はずっと続けて木曜会の常連になったのだから、我々は、あるいは木太郎に示したほどの悪意は示さなかったのかもしれない。もっとも内田君の先生に対する敬愛の情は全く絶対のものだった。それまでのうち他に木曜会の常連が増えたものかどうか私はよく覚えていない。しかし林原幸三君は一校に入学する前後から来だしたのだから、あるいは内田君よりも早かったのだろう。松浦海知君はおそらく内田君よりも少し後になって来だしたもののように思う。津田清風が私と一緒に先生のところへ行ったのは、確か明治45年1912年のことである。その他、いろんな人が木曜会には出入りしたが、しかし、常連となったのは、林原、内田、松浦、津田の諸君で、あとは来るかと思えば消える人たちが多かったのではないかと思う。その中で、今でも記憶に残っているのは、 高須賀純平である。純平は千駄木時代から先生のところに出入りしていて、ずっと早稲田南町のうちまで来ていたのだから、常連の一人と言っていいのかもしれない。はじめは新潮の記者をしており、後には大和の社員になっていたが、大和の後はどうしたか私は知らない。純平は一種の怪談児だった。純平は早稲田のうちによく車に乗ってきては、先生から金を借りていって一向返さなかった。木曜日に来るには来るが、先生から話を聞こうというのでなく、むしろ金を借りに来るのである。何でも近所の車屋の車を乗り回していたのだろうが、自分でハッピを作って着せるか何かして、福松と車屋を呼び捨てにして、あたかもそれが自分の抱え車か何かのような顔をしたがる男だった。口のうまい男で、先生のところへ来ては、何かうまく話を持ちかけ、先生から金を借り出すことに妙を得ていた。純平は憎い奴だから、もう決して金は貸さないぞと思っているんだが、どういうものか、あいつが来ると、いつでもつい金を借りられてしまうと先生は言っていたが、しかし、純平には、ひどくすれっからしたところと、一方ではまたひどく純情なところとがあった。その純情なところがあるいは先生の気に入っていて、金を返さないのは憎いが、しかし先生の純粋なところと純平の純粋なところとが何かの弾みに歯車のようにうまく噛み合って、憎い憎いとは思いながら、ついまた貸してしまうことになるのではなかったかと思う。先生は金のことにはやかましい人だったが、しかし長くなると貸した金のことは忘れてしまう人だった。純平はそれを知って利用するというような男ではなかったが、しかし純平が借りたままになっている金は相当あったはずである。私は先生から頼まれてよく純平のために銀行から金を引き出しに行ったり、また純平の家へ借金の催促に行ったりしたことがある。今から考えると純平もまた懐かしい。芥川龍之介君だの、久米正雄君だのが常連になったのは大正4年。1915年の秋頃からのことではないかと思う。その前後に赤木公平が鈴木三重吉の紹介で木曜会の常連になった。岩波茂雄が安倍義重に連れられて行ったのは、あるいはもう一年前の大正3年1914年だったかもしれない。滝田著院が玉盤線を持ち込んだり、倒木を持ち込んだりして、先生に絵だの書だのを書かせ出したのも、およそ芥川と同時くらいだっただろう。もっとも、滝田は書画を書いてもらう目的のために、木曜の午後、すなわち昼間行くことに決まっていたので、常連ではあっても夜集まることになっていた木曜会の常連とは、言えないのかもしれない。滝田はやっぱり始終車に乗ってきていたようである。しかし滝田は福松などと車夫を呼び捨てにはしなかった。滝田は当時中央公論の大編集長ということになっていたので、純平ほど虚勢を張る必要はなかったのだろう。これも先生に書画を書かせることはうまく、先週書いてもらったものは必ずその週の木曜にはちゃんと表層させて持ってきて、先生の客間にかけてみせていいの悪いのというものだから、先生は乗り気になってその日も滝田の注文するままに、王子、小児、炭細水木、 いろんなものを書くのである。大正5年1916年の夏、先生の亡くなる年の夏などはいつもよりはひどく暑かったが、先生が汗水垂らしてうんうん言いながら全紙に王子などを書いているところを見て、なんだか滝田が憎くなったことさえあった。それでも滝田はいつでも紙だの筆だの墨だのをうんと持ってくるので、序に書いてもらうには都合が良かった。私が現在愛蔵している先生の書服、画服、額などの大部分は、おそらく滝田の持ってきた紙なのだろうと思う。滝田はずるいやつで、紙だの筆だの墨だの、結局自分の得になるものは必ずいろいろ持ってくるが、自分の得にならない硯などは一個持ってこないと先生は言っていたが、その硯を滝田は先生の亡くなる前に果たして持ってきたかどうか、つい聞き漏らした。しかし、滝田にも随分純粋なところがあった。計投し出すと打算を忘れて計投するところがあった。木曜会の最後はいつだったか。あいにく私はその時分木曜会にご無沙汰をしていたからはっきりしたことはわからない。しかし、大正5年。1916年11月23日の木曜には、先生はすでに胃の具合が悪く、午後の1時と4時とに2回の嘔吐があり、来客を謝絶したというから、その前週、すなわち11月16日の木曜が最後の木曜会だったことには疑いがない。ただ先生が自分のモットーとしていた、側転挙死を説明して、例えば自分の娘が不意にめっかちになって自分の目の前に現れてくるというようなことがあっても、それをああそうかと言って見ていられる心境を獲得するのが側転挙死の世界なのだといったその日が11月16日の最後の木曜日のことなのか、それともその前週の11月9日のことなのかについては、少しはっきりしないところがあって、何とも決められない。松岡城の漱石先生によると、それは11月9日のことだということになっている。そうしてその日は、芥川と久米と大学生が一人と、そうして私との4人だけだったとあり、次の木曜には、座敷へ入りきれないくらい人が集まって、側転挙死の文学館なんぞも出たが、この間の晩ほどしんみりしたものではなかったとある。それはそれでいいが、しかし、安倍義重もこの話をはっきり聞いているというのである。もしそれが11月9日のことだったとすると、その晩は、芥川と久米と大学生が一人と、そうして私との4人だけだったというのが、辻褄が合わない。また、もしそれが11月16日のことだったとすると、側転挙死の文学館なんぞも出たが、この間の晩ほどしんみりしたものではなかったとあるのが、少しおかしい。先生が、娘がめっかちになって出てくるという話を二度持ち出すということからがおかしいし、仮に二度持ち出すことがあり得たとしても、先生は安倍とその心境の獲得の方法について相当重要な話をしたはずだから、この間の晩ほどしんみりしたものではなかったというのもおかしくないことはない。もっとも安倍によると、その話の発展の途中で先生の機嫌が少し悪くなったということだから、そのため松岡にはこの間の晩ほどしんみりしたものではなかったと感じられたのかもしれない。それはしかし、 今どうともはっきり決めるわけにはいかない。ただ決めることのできるのは、明治39年、1906年10月11日に始まった木曜会が、大正5年、1916年11月16日に終わったということだけである。25、12、31。